日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福弘さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福弘です。よろしくお願いします。
はい、豊福さん、はい、もう3月に入りましたね。
3月ですね。
はい、いよいよ来月からは消費増税が始まってしまうわけですけれども、その前に何か買っておきたいものってないですか？
なんかね、いろいろと考えてみてもね、なんか浮かんでこないんですよね。なんか今のうちにこれ買っとかなきゃなっていう、ね、じゃあ今のうちになんか美味しいものも食べとこうかなっていう気にもならないし、
はい、あ、じゃあ消費増税が始まるという実感というのはしっかりあります。
多分タイプとしては、うん、あの時やっときゃよかったって後で後悔する
やつ。
曽根さんは何かあるんですか？
あ、私あるんですよ。
何ですか？
あのおしゃれないいメガネが欲しい、
うん、おしゃれないいメガネ
そう、私とても目が悪くって普段はメガネをかけてるんですけれども、うん、今持ってるメガネがかなり前に買ったもの で実はそうかけると歪んでるんですよしかも
それはね、だけどね、はい、そこで買わなくてもね、持ってけばやってくれるよ、ただで。
え、ね、ネジ回すの、うん、あ、それ何度も
歪みとか、あ、そう
そう、
なんとかって
そうやってもらってもなおすぐなっちゃうからもう買い替えないといけない時期なんですよ。でつけてたらもう30秒も経たないうちにスルスルスルって下までね、鼻のところまで落ちてきたりするんです。
なんかかけてなんか寝たりとかしたんじゃない？
え、あー負担をかけてしまって、メガネ、あ、それもないんですけれども、
なんか帰りの電車でなんかこのかけながら
どうかな、
隣の人によくかかってたらずっとなんかメガネが曲がっちゃった。
いや、確かにそれはまあ気づかないところでやってたかもしれませんけれども、いいメガネ欲しいと思ってて、何かおすすめの、あの素敵なメガネされてますけど、おすすめのメガネブランド、
おすすめのメガネブランドないです
、それでもおしゃれなメガネですね、豊福さんされてると
。ありがとうございます。
どちらのですか？
これはね、レイバンってやつ。
あ、やっぱりおしゃれですね。
おしゃれですか？
うん、
ありがとうございます
高級な私もメガネ買ってみたいと思っていますけれどもね。
なるほど、
まあ、こういった駆け込み需要が盛り上がれば、はい、企業の決算にも、
そうです ね、
ひとまず好影響出るかもしれませんからね。
まあなんかいろいろあるんでしょうね、探せばね、うん、ちょっとなんかそのうち、うん、そのうちっていうかできればベリタスでも、
うん、
やりたいですが、
はい、
面白く他を凌駕するような面白い話がなければ成立しないような、うん、激戦ストーリーでしょ、この消費税、
うん、
引きこもごもみたいなやつ。
ああ、面白そうですよ ね、
うん、そう、みんななんか毎回アイデア段階ではね、なんか出るんだけど、
うん、
でもそれって何、本当にみんながへえと思う話あるのったら、
そうなんだ
っていうね、やっぱこう驚く話がないと難しいんで、
いろいろと足でリサーチしていただいて、
ちょっとなんか曽根さんのメガネだとちょっと厳しいかもしれないかなっていう
確かにもっといいお話をぜひぜひ載せていただければと思っております。今週も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
ベリタス川柳 3D。
さあ、ベリタス川柳 3D 参りましょう。3月のお題は卒業、駆け込み、決算の3つです。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、ソフィアさん、30代男性の方からです。 いざ移管、町の姿勢を卒業し、いざ移管、町の姿勢を卒業し。第46回の放送でもありましたが、世の中はデフレ時代という停滞期から変化し始め、その分ぼーっと何もせずただ待っていたら置いていかれる世の中になってきていると実感しています。ベリタス片手にこの番組を聞いてうまく攻めていきたいと思います。はい、さあソフィアさん、そろそろ常連さんになってきておりますね。
そうですね、なんかよくいらっしゃいますね、この方ね、
はい、
全くおっしゃる通りだと思いますね。ベリタス片手にこの番組を聞いて、待っていてもしょうがないわけですからね。
そうです
そう、やっぱりうまく攻めていっていただくと、
そうですね、でこう周りの動きに流されてもいけませんしね、やっぱりしっかりベリタス読んで考えて、そう、
ベリタス読んで考えて心の心眼で見るみたいな感じ、
はいはい
心眼とはちょっと大きく出過ぎました
でもね、ベリタスはこう真実をこうちゃんと、ね、
見抜く
記事でありますからね。
ベリタスって真実ですからね。
そうですものね、
はい、ラテン語でというわけですね、はい、
はい、ぜひ攻めていっていただきたいなと思います、
はい、
ソフィアさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。3月のお題は卒業、駆け込み、決算の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びます。翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください、
はい、あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は地価の夜明け、脱デフレへ、6年ぶり反転の足音という見出しです。豊福さん、はい、今回はどういった記事になってるんですか。
まあ、今回のカバーストーリーで取り上げたのは、うん、まあ、不動産市場なんですけれども、
はい、
1990年代ぐらいからですかね、日本の地価っていうのが、まあ、長期停滞が続いて、まあ、それが結局失われた20年って、うん、海外の人から言われる環境みたいな形になってたと思うんですが、うん、
はい、
そこではベリタスの編集部が目をつけたのが、うん、この地価がいよいよ回復してきてるんじゃないかと、
はい、
いうことなんですね、うん、市場でもまあそんな感じが渦巻いていて、ということで、まあ、幅広いアングルでちょっと一回やってみようと、うん、いうことになったのが今回の特集なんです。
はい、不動産の回復って言いますと具体的にはどんな動きがあるんですか。
はい、今回のカバー特集の冒頭にも出てくるエピソードなんですが、
はい、
実はですね、今多くの不動産関係者が取引の行方を注目している案件、うん、超大型案件があるんですが、
はい、
まあ、ズバリ東京目黒のですね、
はい、
目黒ジョジョ園なんですね。
焼肉になっちゃう。ガジョ園ですか。
ガジョ園ですね。目黒ガジョ園ですね。まあ、このあのガジョ園にはアマゾンジャパンとかですね、はい、入る、これ19階建ての大型ビルなんですが、
うん、
売却価格が、1000億円以上とになると言われてると、
うん、
それでも欲しがってる投資家がたくさんいるっていうんで、もうみんなが注目を集めてるということなんですね。
なんでこの物件そんなに注目されてるんです。
それはですね、うん、このジョジョ園が、
ガジョ園が、
はい、ガジョ園がいわゆる塩漬け物件として知られてきたからなんですね。
ほうほうほう。
で、まあ、運営母体の企業が経営破綻したのは2002年と、
はい、
銀行から債権を買い取ったのが、
うん、
ローンスターというアメリカのファンドだったんですね、このローンスターっていうのは、まあ、安く買って高く売り抜けるという、うん、まあ、転売で儲けるというファンドなんですけれども、
はい、
まあ、この、ジョジョ園でももう一回それをやろうと、
また言った、はい、ガジョ園ですよね
焼肉じゃないですよね、
はい、
でやろうとしたんですけれども、はい、リーマンショックが起きちゃうわけですね。
で
木産が狂って、
う
ん、結局売るに売れなくなったと、
うん、
で塩漬けになってしまったと、
うん、
そんないわくつきの物件なんですけど、これがとうとう売れそうだと、はい、ということは、
はい、
不動産に対する投資家の目がね、劇的に変わりつつあるんじゃないかっていう話になるわけなんですね。
なるほど。 じゃあつまり不動産投資に動きが出てきたということなんですね。
はい、そういうことだと思います。まあ、国内外で、ダブついているこの、緩和マネーとかも含めてですね、そういったものが日本の不動産にぐんぐん向かっているということだと思うんですね。
はい、
アメリカの、不動産サービス会社なんですが、まあ、有名なところでジョーンズ・ラングラサールというこの会社があるんですけども、
はい、
そこによると日本の2013年の商業不動産取引、その金額っていうのは12年に比べて2倍になってると、約4兆円、でその13年が2倍になったと、で14年もさらに、2、3割伸びそうだと。だから相当お金が入ってきてるというのは間違いないと思うんですね。
あ、そうなんですね。はい、ちょっと全然話変わるんですけれども、
はいはい、
確か3月は公示地価も発表になりますよね。
はい、そうなんですよ、公示地価も発表になるんですね。それもやっぱりあるからやろうという、
あ、期待されているということになる、
っていうものすごく一つの一種のなんか転換点みたいになるんじゃないかなという、まあ、あの見方もあって、ちょっと地価を掘り下げてみようかって話になってるんですけども、
あ、はい、
まあ、マーケットはこの国土交通省が発表する2014年の公示地価を極めて注目しているんですね。まあ、なぜかっていうと三大都市圏では6年ぶりに上昇する公算が大きいと。公示地価っていうのは何かっていうと、まあ、土地取引のいわばベースとなる指標みたいなもんなんです。
はい、
でこの指標が、上昇に転じると、それぞれ相当のこの、まあ、象徴的な意味合いもあるわけですよね。何かっていうとデフレ脱却へ大きく一歩前進するということになると、いうことで、その他にもまああのその広い、まあ、幅広い取引とかね、あ、地価が上がってるんだったらこういうのもあるんじゃないかとかっていう、まあ、思惑も広げると、かなりこれ波及効果が大きいものなんじゃないかなということで、この3月に発表になる公示地価相当注目度が高くなってると。
なるほど、はい、不動産が回復していくと日本経済もいい方向に向かうというお話ですけれど、今後の焦点というのはどういったところにあるんですか？
はい、まあ、今回の話は三大都市圏では地価が上昇に転じそうだということなんですけども、まあ、あのこの波がね、都市圏だけでなく地方にも広がっていくかどうか、これすごい重要なポイントになるわけですね。あとはこの地価の上昇が始まったとしてもそれが持続的な動きになるかどうか、これも、かなり大きな意味を持ってくると。ただですね、その我々が取材した中で、感じるのは裾野の広がりっていうのがね、結構出てきてんじゃないかなと。
や
っぱり例えば一例ですが、これカバーストーリーにも載ってるんですけども、神奈川県の話なんですけども、厚木市と愛川町というところに、またがるエリアですね、があるんですが、そこにどんどん今物流施設が大型の開発が相次いでいると、まあ、こうした物流施設に加えてあと介護施設とかね、さらには太陽光発電所、はたまたこの外国人観光客を当て込んだホテルとかっていうのがどんどんできていると。でこれは必ずしもその都市圏じゃなくて地方にも広がっているということで、まあ、あのこうした案件というのは土地の新しい使い方っていうふうなことも言えると思うんですね。まあ、だから都心以外でも新しい土地需要を切り開く、役割を果たしているということで、まあ、裾野が広がりつつあるんではないかなと。それが数字に今後現れていくかどうかっていう話になるんじゃない
です
か。
あ、そうですか。はい、あの不動産市場では投資家の裾野も広がってるんですか？
広がってますね、これも。この実はですね、今や日本の商業不動産取引の半分というのはリート、あの上場不動産投資信託と言われるやつなんですが、ちょっと前まではね、例えば2007年に不動産ミニバブルが起きてる時っていうのはやっぱり外国ファンドの、まあ、投機資金、投機マネーが流れ込んできてバブルを、ミニバブルを起こしたんじゃないかって言われてたわけなんです。あの頃とはもう本質的にこのマネーの出し手が変わっていると。今はだから半分がリートが支えていると。でそれはもう投機マネーではないわけですから、
日銀も買ってるんですよね。
買ってますね、はい、っていう、まあ、日銀も相当の買い手になってるってことなんですけどね。ということでですね、まあ、土地に建物部分などを加えた日本の不動産、この市場の総額っていうのはね、約2400兆円と言われてるんです。これはどれぐらいの規模かっていうと、株式の時価総額ってだいたいいくらぐらいか分かります？
はい、 400何兆円でしたか。
かなり近いですね、それだけにですね、まあ、地価が上昇すればその効果っていうものはもう幅広くなると、いうことだと思うんですね、でこの効果っていうの中にはもちろん消費マインドが反転改善していくっていうことも含まれてるんですけれども、まあ、デフレ脱却の鍵を握っていると、でそれが不動産であるということだと思うんです、で、まあ、この不動産がどこまで回復するのか、今回のカバー特集では、今現在は地価の夜明け段階というふうに位置づけて行方を追いかけると、でカバーストーリーのこの写真も、あの、まあ、東京のから見た夜明けみたいなのが綺麗に写ってるんで、ぜひ皆さんちょっと手に取って、あの、中にはもっと詳しい話がいっぱい出てるんで、読んでみていただければと思います、
不動産株このところのマーケットでは冴えない日も多かったですけれど、
そうですね、
夜明けが見えてくるとまた
変わりくるかもしれないですね、まあ、その大きな流れですからね、
はい、さあここまで日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、地価の夜明け、脱デフレへ、6年ぶり反転の足音について豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はウクライナは世界の火薬庫になるかというテーマです。単にウクライナだけの問題ではなく、アメリカとロシアの関係にも影響している今回の政変、気になるニュースになっていますよね。
そうですね、ちょっと、まあ、日々いろいろと動いているような話なんですが、とりあえずこの記事を読んでもらえますか。
はい、わかりました。2月28日金曜日付、日本経済新聞朝刊の記事ですね。ウクライナ、新欧米の連立内閣始動、新ロシア派地方政府選挙。新欧米派勢力による政変が起きた旧ソ連ウクライナの国会にあたる最高会議は27日、ヤツェニク新首相と閣僚名簿を承認し、連立内閣が始動しました。新首相は国会で公共料金引き上げなど経済改革の断行を表明、債務不履行、デフォルト回避へ欧米と協議に入る方針を示しました。一方、南部では親ロシア派が地方政府を占拠、緊迫した情勢が続いていますということで、ウクライナ心配です、
大変なこと
になっていますね。
本当に、まあ、起きているのはまさしくもうど真ん中政変みたいな話なんですけども、まあ、国の形を、ね、変える大きなうねりになっていると。もともとはこのヤヌコビッチ大統領が率いる政権に抗議する、まあ、反政府のデモだったわけなんですが、これがとうとうこの政権を倒してしまったというのは、まあ、皆さんご承知の通りだと思うんですね、問題はじゃあこれでハッピーエンドになるかどうかと、いうことなんですが、どうもそんな雲行きではないですね。
そうですよね、
っていう、はい、
そういったまだまだ不穏な動きになりそうな気がしますけれども、そもそもウクライナってどんな国なんですか。
はい、まあ、じゃあちょっと豆知識を少し、語りたいと思うんですが、まあ、地理的には東にロシア、西にハンガリーやポーランド、北にベラルーシ、そして南に黒海を挟んでトルコがいるという、こういう、まあ、あのところにあるんですが、まあ、あの古くはロシア帝国で、あのもうあのソ連とかできる前のロシア帝国の時代の、組み込まれた支配下にあった、国です、それが、まあ、第一次大戦後に独立して、しかし独立したもののその後はソビエト連邦の中に組み込まれてしまったと、いうことなんですね。フリシチョフさんってあのソ連 の, あの首脳いたじゃないですか、あの人確か、ウクライナ出身のはずなんですよね。ということでですね、まあ、あの旧ソ連がまあ崩壊して1991年にこのウクライナも独立するんですけれども、とにかくまあ歴史的に、ロシアとのつながりが深い国、今 もうエネルギー供給の大半をロシアに頼ってるし、ということなんですね、まあ、経済規模がどれくらいかっていうと GDP でざっと1600億ドル、まあ、日本人の皆さんの肌感覚だと福岡県並みの経済規模って言ったら分かるかな、まあ、結構でかいんですよ。福岡は結構でかい経済なんで、 いうことなんですね。
なるほど、はい、でもまあ国としてみたら経済規模がかなり大きいというわけではないみたいですよね、はい、そんなウクライナがなぜ火薬庫になるんですか。
それはですね、このソ連崩壊、うん、あの91年のソ連崩壊から今に至る過程をざっとおさらいするとなんとなく分かってくるんじゃないかなと思います、
はい。
まあ、当然ですね、独立後の、91年の独立後の経済運営っていうのは相当大変だったと、でもこれがね、ざっくり言うと2000年代初頭に安定してくるわけなんですね、それがなぜかというと、まあ、あのウクライナからのロシアとかですね、あるいは中国への輸出っていうのがもう軌道に乗ってくるということなんです、
はい。
ところがこの2005年にですね、ユシチェンコさんっていう人が大統領に、ウクライナの大統領になるんですが、
はい、
この人が何をやったかっていうと、ロシアとちょっと距離を置こうと、
そうでした、
いうことをやったんですね、はい。そうするともう経済が急に減速をし始めたと。なぜならば、ロシアが怒ってですね、
はい、
好調な経済を支えていた、まあ、エネルギーの供給、安い価格でのエネルギー供給を絞り込んだと、いうことなんですね、まあ、だからアメリカとか欧州連合とかに近づこうとした代償が、まあ、経済の減速になってしまったと、というわけなんですね、で、まあ、ロシアが怒ると何かと揺さぶられるっていうのがウクライナなんですよ、だから、で今回もそうだったと、
はい、
でこれもあのベリタスでも何回か取り上げてる話ではあるんですが、昨年末にかけてはですね、あの欧州と連合協定なる、まあ、協定を結ぶ寸前まで行ったと。これは、まあ、あの自由貿易協定の前々段階みたいな、そういった話なんですが、
はい、
ウクライナにとっては、まあ、大きな市場、一大市場である欧州へのアクセスを手に入れると、いう狙いがあったんですね、
はい。
で欧州も、まあ、ウクライナをこっちに取り込めるんだったらいいやという思惑があって、話が進んでいたんですが、ここでやっぱりロシアが怒ったと、冗談じゃないよと言って揺さぶりをかけてきたと、
はい、
そんなことやったらもうなんかいろいろとどういうのが起きるか分かりませんよと、
締め付けちゃうよみたいな、
はい、ということで、はい、結局のところこれ協定はね、土壇場で断念という結末を迎えるわけです、去年、
はい、
末の方にかけてですね、でここで国民が怒ると、
はい、
何やってんだと、いうことでその親欧州派の人たちが立ち上がって、まあ、デモを始めたと、ね、俺らは欧州と一緒に歩いていきたいんだみたいな感じで、もうどんどんどんどんデモが大きくなっていって、まあ、広場を占拠し始めると、いうことで、はい、このどんどん大きくなっていくデモによって最終的に政権がひっくり返されたっていうのが、まあ、今に至る経緯だということなんですね、
はい。でも頭にありました火薬庫っていう意味、はい、何なのかまだしっくりこないんですけれど、
そうですね、要はですね、このウクライナをめぐって、ヨーロッパやアメリカを中心とする西側と、東側の盟主であるロシアがね、激しい、まあ、綱引き分取り合いを繰り広げていると、
はい、
その、真ん中にいるのが、ウクライナで、どちらに行ってもなんか問題が起きるっていう意味で火薬庫っていう、まあ、表現になってるんですが、
はい、
欧州がウクライナを取り込めば、まあ、権益や市場をね、東方面にさらにストレッチできると、いうことなんですね。で、まあ、ロシアから要するに自分たちの方に物を引っぺがすっていうか、まあ、ほぼそれに近いような外交上の狙いがあると、
はい。
で一方、もともとですね、この同盟国の意識が強いロシアにとってはここは何とかして踏みとどまりたいところだと。で、あのさっき話したこの連合協定っていうのの代わりに、ロシアは、独自の関税同盟っていうのを旧ソ連諸国に呼びかけていて、
はい、
でそれに、まあ、入ったらいろんなこの、関税とかがもうなくなるみたいなね、ものすごくその恩恵のある、
はい、
まあ、自由貿易みたいなのをやろうと呼びかけて、もう実際に動いてるんですけれども、その中にやっぱりウクライナっていうのはやっぱその彼らの構想でも中核国だと。でここを取られちゃったら、その関税同盟自体ももう立ち行かなくなる、まあ、立ち行かなくなるまではいかないけれども、相当深刻なダメージを受けると、まあ、旧ソ連みたいなあのエリアでの経済連合体作りを目指しているロシアにとっては、まあ、絶対にまあ引けないところなわけなんですね、
はい。欧米そしてロシアの思惑の中で本当翻弄されてしまってるなという印象を持ちますけれど、はい、 欧米とロシアが綱引きしているうちに、はい、ウクライナ経済壊滅的な打撃を受けないでしょうか。
そうですね、もうすでにですね、このウクライナの通貨フリブナっていうんですけれども、はい、フリブナはもう急落していると。で、外貨準備もどんどんカツカツになっていくということでですね、まあ、国際通貨基金 IMF も含めて、多分金融支援をまとめることになるんだと思われるんです、
はい。
で、まあ、実際にこの今のこのウクライナの暫定政権の人ももう支援が必要になると、言ってるし、当然支援を受けるためには緊縮財政とかっていう、まあ、国民に痛みを強いることももうみんな我慢してくれとまで言ってはいるんだけれども、じゃあその本当にその言ってる通りに支援が来るかどうかっていうのは、まあ、あの予断を許さない。もうとりあえずその欧州連合とかね、 EU とか、まあ、アメリカも前向きに発言はしてるけれども、この手の話ってのがすんなりいくっていうのは今まで一回もないから、それはその決まるまでには相当なドラマがやっぱまだあるわけですね。まあ、デフォルトだってなきにしもあらず寸前まで行く、もう今寸前みたいな状態だっていう人もいるぐらいなんで、だから金融市場はすごい嫌がりますよね。特にその1月末から2月上旬にかけて新興国ショックっていうのは世界広がったじゃないですか、
はい。
まあ、ああいうこの、大きな新興国のね、まあ、デフォルトみたいなのが出てくると、やっぱりこういうのがキノコとして飛び火していくというんで、世界経済にもそれなりにインパクトがある話にはなるんじゃないかと思います。
経済が不安定になっていきそうですけど、不安なのは経済だけですか？政治リスクとかどうなんでしょう？
政治リスクっていうのがやっぱりすごい見極めが難しくて、あの嫌なシナリオだとやっぱこの国家分裂っていうのが絵空ごとではなくなってくるんではないかと。
国家分裂、
はいはい。まあ、つまりですね、欧州に親近感を持つ地域と、まあ、ロシアに近い地域、プロロシアの、地域とか、じゃあこの際やっぱりもうお互いに分かれましょうと、いうことになったら、これは相当大変なことになると。まあ、実際この、南部のクリミアなんかはもうロシアに近い地域とされてるわけですよね。で、まあ、実際にこの、国家分裂っていうのはね、あの1991年にあの昔チェコスロバキアって国があって、
はい、
これがあのベルベット革命だったかな、チェコとスロバキアに、まあ、分かれる、ね、これはもう平和的に、まあ、流血なしに国家解体に、成功した、まあ、すごいモデルケースではあるんですけれども、はい、これは歴史的に見て極めてレアなケースで、大体総じて国家分裂っていうのは惨事が絡むということなんですね。世界にはまあ他にも政治的にゴタゴタしている地域がたくさんあるんで、この分裂主義っていうのが、広がり始めると、これはこれでまた厄介な話にもなっていくと、いうんで、みんな嫌がってますよね。この話はなるだけ穏便にしようと、
はい、
いうことですね。まあ、あの
分裂しないように、
はい、ということなんですね。あともう一つね、 あんまり、日本では報じられてないんですが、はい、ウクライナっていうのはあの世界有数の穀倉地なんですね。あのものすごくこの平原が、広がる、あの小麦畑が広がるみたいなイメージを、
そう、
イメージしてもらえればいいんですけども、
はい、
まあ、あの古くは欧州の、食糧庫とも言われたような地域で、小麦の世界生産では世界第3位、アメリカの農務省は、今年の小麦の価格はですね、過去5年間で最も安くなるっていう予測を最近出してるんですが、
はい、
それはこの政変っていうか、ウクライナがゴタゴタが起きる前なんですね、
はい、
直前ぐらいに出てるんです。で、実際にじゃあどうなるのって言ったら、このウクライナの混乱が深刻になれば当然価格への影響って出てくると、
そうですね、
いうことなんですね。それはその価格が下がればウクライナ経済にもダメージが及ぶんですが、まあ、あの小麦を主食とする人たちってのは世界にもものすごい数がいるわけですね。
そうです、日本だって多く輸入してますしね。
例えばなんかあの覚えてらっしゃると思うんですが、エジプトでムバラク政権が倒れた直接のきっかけっていうのは、あれ小麦の値上がりだったわけです。ということで、ウクライナ情勢というのは一つ間違えば、まあ、東西冷戦の再来を含めてですね、世界をもう混乱させることになりかねないという火薬庫であるということなんですね。ですからやっぱりこれは相当要ウォッチで見ていかなきゃいけないなということだと思いますね、
は
い。
平和的な解決が待たれます。ベリタミン E、 今回はウクライナは世界の火薬庫になるかというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。 まずはフォーカス面の後年基金、大解散時代の幕開けです。
はい、これはですね、企業の年金の一種、厚生年金基金ってありますよね、はい、これの解散ラッシュが始まりそうだという、ことをまとめた特集なんですが、はい、まあ、背景にあるのは長年続いた厳しい運用環境、それにまあ高齢化といった問題で、年金を払う人は、お金を積み立てる人が少なくなる一方で、もらう人が増えていくという、うん、まあ、あのミスマッチ構造が出てきているということで、じゃあ解散すればどうなるのっていう話に次はなるんですが、はい、この厚生年金基金が保有するですね、金融資産ってざっと18兆円ぐらいあるんです。じゃあこれが、解散してこの保有株なんかを手放すと、どれくらいの株価下落要因になるのかと、大解散時代をですね、の幕開けを含めて、はい、こうした、企業の年金問題を多角的に、まあ、追いかけているのがこの記事だということですね。
興味深いですね、はい、続いてはインサイド面の法伝統金融記者座談会です。 TPP や法人減税、色あせるアベノミクス、日銀サプライズで一発逆転です。
はい、まあ、市場ではですね、まあ、ここに来てにわかに日銀の、日銀が追加の金融緩和に踏み切るんじゃないかという観測が広がっていると、
はい、
まあ、どうしてなのっていうことを、まあ、記者たちに語ってもらっているのが今回の座談会なんですね、
はい、
まあ、あの火のないところに煙は立たないって言うじゃないですか、でじゃあ火元はどこなのっていうと、この2月18日の金融政策決定会合、黒田総裁、日銀総裁の発言が、はい、まあ、どうやら火元になっていると、うん、でしかも官邸も、この緩和圧力に向けてプレッシャーをかけているみたいだと、まあ、環太平洋経済連携協定 TPP ですね、
はい、
のこの交渉が難航していると、この間シンガポールではもうすっちゃかめっちゃかになっていると、
はい、
でまあ、期待される法人減税もすんなりみんなの思ってる通りに、みんなってマーケットの思ってる通りにはいかないかもしれないと、いうことで、まあ、その、影響もあって日銀に対するこの期待のあるものがね、ぐんぐん膨らんでってるという状況を、まあ、いろんな観点から、まとめてると、いうことですね。
海外勢も注目していますからね、はい、では最後にエコノグラフィックス面の括弧笑い減ったFOMC 苦悩深めた金融危機です、
はい、こちらはですね、まあ、あのアメリカの金融政策を決める連邦公開市場委員会、はい、FOMC フェデラルオープンマーケットコミってあるじゃないですか、
はい、
ここはですね、実はあの原則として5年後にこの FOMC を開いてから5年後にその年の議事録っていうのを公開するんです。この議事録って何かというと、出席者の発言がびっしり詰まった議事録を公表し、日銀はちなみにこれ10年に一度なんですが、
はい、
これがですね、まあ、あの2月の下旬に2008年版分が公開されていると、
そうなんですか、
いうことでですね、はい、まあ、これをいい機会にですね、まあ、実に細かいんで、この議事録、ちょっと私調べたんです、
はい、
でこの議事録ってね、会議で笑いが起きればカッコラフターって言うんですけど、まあ、日本語で言うとカッコ笑い、
うんうん、
っていうのまで入ってるの。で暇じゃないんですけど、はい、ちょっと数えてみたんです、この議事録を。
ね、
議事録って1回ね、100ページから200ページぐらいの、うん、だけども、はい、それに何回このラフター、過去笑いが登場するかと。
はい、
そしたらね、やっぱりね、この金融危機が深まるにつれね、減っていってると
やっぱりそうなんですか、
いうことなんですね。まあ、当時 の、まあ、あのアメリカの連邦準備理事会 FRB の議長はバーナンキさんだったんですが、その苦悩が、まあ、にじみ出てるっていうか、そういうのを、まあ、グラフィックスでまとめているということです。
はい、ぜひお読みください。豊福さん、おすすめの記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてくださいね。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。なんか焼肉食いたくなりましたね
そうですね、叙々苑何回も言ったけれど、そういうことだったんですね。
そうですね、はい、
またね、春にでも、みんなで行きたいものですね。
肉焼き、焼肉、
はい、
行きましょう。
歓送迎会もね、はい、きっとあるでしょうしね。 このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。
実はですね、ソネさん、
はい、
もうここでちょっと重大なディスクロージャーが一つございます、
はい、
今日このスタジオには、
はい、
僕とソネさんだけではなく、
そうなんです、
もう一人いるわけなんですね、
はい、
誰かというと3月1日から編集長になられた、
はい、
今川京子さんなんですね、
はい、
ずっと音を立てずに、
はい、姿を消しておりました。存在を消しておりました。
ずっと遠い面でチェックされてるような気分になってて、はい、相当緊張しました。なんちゃって。
あの新編集長を務めさせていただきます今川京子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今川新編集長はベリタスの立ち上げメンバーの一人だったんですよね。
そうなんです。あの2008年の3月16日に、うん、あの日経ベリタス氏は創刊したんですけれども、はい、その当時はあの日経ベリタスオンラインの編集長を務めさせていただいておりまして、まあ、日経ベリタス あのデスクの一人として働いておりました。
はい、これからね、
そうですね、
出ていただくことになりますけれども、
ということでレギュラー陣を引っ張っていくみたいな感じで、
はい、
うん、もうそれは面白いこと言ってくれるんじゃないか。
今日はあの一番あの緊張したのが、笑いを取らなければいけないのかっていうことだけがあの一番あのびっくりしておりました。
心強い、
ね、
新編集長ですけれども、はい、いろいろなお話どうぞ聞かせてくださいね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今川新編集長、来週のラジオ第48回からご出演になります。そしてですね、先週まで私と越中編集長が出演していました日経 CNBC の日経ベリタストーク、こちらも今週からは、今川京子新編集長にご出演いただくことになっております。こちらもどうぞ皆さんご覧くださいね。月曜日の夜9時15分から放送です。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。